FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋晴れの素晴らしい天気、こういう時はぜひとも外へ行きたいなと、それからちょっと郊外にも行きたいなという感じですが、今日はちょっと頑張って、苦楽園の上の方にありますね、黒川古文化研究所、やってまいりました。ここは場所としたら苦楽園町ですかね、苦楽園三番町っていうんですかね、そこに、まあ、あるんですけれど、場所としたら阪急宿川駅から出ているバスがありますが、それにまあ乗ったらここへ連れてきてくれるわけですけどね。県谷っていうんですかね、県谷町というところが真向かいにあります。で、これは宿川につながっていく小さな川が流れていて、その西側といいますかね、南側といいますが、苦楽園三番町。で、反対側が県谷町なんですが、県というのは剣という字に谷と書いて県谷町。これはちょうどうまいことをこのぴったりやなと思いますのは、この黒川古文化研究所には日本の刀ですね、日本刀の美術的な相当優れたものがいっぱいある。国の重要文化財になっているようなものまで含めて、たくさんの日本の刀があるんですが、まさにこの剣の谷に、そういう古文化研究所がある、ぴったりやなと思うんですけど、そもそもこの黒川古文化研究所はもともとここにあったんじゃなくて、一番最初は芦屋市にあったんですね。二号線沿いのところにあったんで、私も知っているんですけれど、まあ、そこから収蔵しておられるのが古美術のものが多い、まあ、文化財が多いわけです。そういうものが自動車の排ガスなどによって影響を受けたらいかんということで、まあ、そこを閉められて、そして山の方へ行こうということで、まあ、自然な環境のいいところ、こちらへ来られたというわけですね。それからもう随分年月も経つわけですが、黒川家の三代当主の方が、そういう古文化財の研究をでもよくされていて、そういうものを収蔵されている。で、それを整理したり研究したり、あるいは、時にはこうやって市民のために開放して、展示をしてご覧いただけるというふうな施設を作られたんですね、黒川古文化研究所、そちらへ今日はやってまいりました。今ちょうど春と秋に展覧会されるんですけど、まあ秋の名品展ですね、やってらっしゃいました。本当に珍しいものをたくさんお見せいただけるということでやってまいりました。今回、この研究所には、研究員、まあ普通博物館なんか美術館なんかでしたら学芸員さんがおられますが、こちらではそういう専門の研究をしていらっしゃる方は研究員さんってお呼びするんですね。で、そういう方の二人も三人もいらっしゃるんですけれど、その中で今回は、この展覧会を担当されたの川見さんっていう研究員さんなんで、そちらに今日はお話を聞きながら拝見できたらなと思います。川見さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お邪魔いたします。よろしくお願いします。さあ、今回の秋の展覧はタイトルは何と言うんでしょうね。
和鏡小鑑というタイトルをつけておりまして、
和鏡、
はい、日本の、まあ、主に平安時代から江戸時代にかけて作られていた鏡ですね。
鏡ですか、はい、なるほど、はいはいはい。和というのは あの平和の和、まあ日本の和ですわね。
そうですね。
で、鏡。
はい。
で、瓢眼っていうのは、ぜひ、めでてみようやないかと。いうふうなことですか。
今は鑑賞と言いますけども、はい、昔は割と瓢眼とも言っていたので、は
い。じゃあまあそういう鑑賞、まあ鏡の鑑賞会というふうに言えばいいですね。
そうですね。まあ日本人らしい和風の鏡が並んでおりますので、はい、そのあたりを見ていただいたらと思います。
はい、早速、こちらはもう1階が、講義室とか事務室とかになっていて、絨毯が敷いてある階段をずっと上上がると、2階に展示室ができている。で、この展示室はもうガラスのケースがずっと巡らされていて、まあ、そこに、これを見てくださいという品物が並べられているんですけれど、今回は、中へ入れてもらいます。もう、初めからずっと鏡。鏡というのは、どんなものか、皆さん、お家にそれぞれ鏡があるから、わかるでしょうけど、自分の顔を毎朝映したり、ちょっと出かけるときには、その前に立って、この服で合うかな、なんて姿を映してみるという、そういう鏡とお思いでしょうが、この展覧会にはそういう鏡は一つもありません。並んでいるのはものすごく綺麗なものですけれど、そうですね、一番大きいもので直径が30センチぐらいかな。小さいものになりますと直径10センチぐらいのもの。それが全部金属製です。これ川見さん、素材は何ですか？
ほとんどが青銅、ブロンズですね。銅に錫という金属と、あと鉛を混ぜたものになってます。
銅製の鏡なんですけれど、丸いもんやというのはわかりますが、それが、ケースに、はめられたり、安定よく、こう、寝かされたりしているわけですが、不思議なのは、顔が映るようなもんではないんですね。これは川見さん、どういうことなんでしょうね。
表側というか、顔が映る側はもう本当にツルツルで、
はい、
おそらくは、もともとは顔が綺麗に、今の鏡と本当に遜色ないぐらい映ってたと思うんですけども、はいはい、まあ、我々興味あるのは、まあ、そちらももちろん興味あるんですけども、はい、むしろ裏面の方にいろんなこう模様が入ってるんですね。それがかなり、いろいろ美術とか歴史を知る上で重要な手がかりがあるので、今回は、鏡の面、映る面が出ているのは一つだけで、あとは全部裏側が並んでます。
これ全部で何枚ぐらい今回出てるんですか？
今回90数点出ておりますので、
はい、90数点ある中で1枚だけ顔が映る面が出ていて、
はい、
あとは全部裏向いてある。
そうです。
そういうことですね。で、この裏面が値打ちがあるというのはどういうことなんでしょうね。
そこに入ってくる模様っていうのが、やっぱりそれぞれの時代時代の人々のこう願いっていうか、そういうものに応じた模様が入ってくるので、そういったものの模様の意味っていうものを考えると、当時の人たちがどういう思いを抱いて鏡を作ってたのか、あるいは普段の生活をしていたのかっていうことが、こう、なんとなく分かってくるんですね。
これ、初めのものから全部順番に、拝見してても、見事にその、研ぎ澄まされたというか、本当に綺麗に磨かれて、模様がすっきり見えるように展示されてますけれど、この模様というのは、その銅の上に誰か細工をされる匠が彫刻をされたんですか？
このあたりの、まあ中国もそうですけれども、はい、日本も銅鏡って言われるものは、
はい、
鋳造っていうやり方で作ってるんですね。
はあ。
それは鋳型をまず土で作って、
はい、
そこにこう溶かした精度を流し込んで作るという、まあ、そういうやり方なんです。
そういうことなんです。
だから模様自体は、その、はい、まあ、粘土のような土で、土の方にこう模様を施していくという。
施して、はい、で、そこへ銅を、まあ、厚くして流し込むということですか？
はい、そうなんです。
で、それを今度は冷やして剥がすと。
そうです、そうです。
そうすると、裏の面に綺麗な模様が出てくる。
はい。
で、それが見どころというわけなんですね。
そうですね。まあ、鏡としてはもちろんそこから、その逆の模様のない側を、もう本当に真っ平らに綺麗に磨いて、ピカピカにしないといけないという、そこがかなり大変なんですけども。
でしょう。
はい。
まあ、昔はそうやって写すってことで使われていたということなんでしょう
か。そうですね。基本的には姿見なんですけども、はい、まあ、もちろんそれだけじゃなくて、はい、皆さんご存知の通りに、古墳なんかからも結構鏡が出てくると思うんですけども、はあはあ、まあ、そういったものは、例えば奈良の黒塚古墳なんていうところからは、もう数十面まとまってお墓から出てくると。
はい、
まあ、そうすると、姿見として使ってたんではなくて、はい、もっと別の意味合いっていうのがあったと思うんですが、当時は。
亡くなられた方について行ってくださいと言って埋められた副葬品。
副葬品として、まあ、それが、はい、まあ、魔除けなのか、
魔除け
か、なんかこう、権力とかの象徴なのかとか。で、それから、まあ、最近ね、天皇陛下がこう、代替わりがありましたけども、うん、はい、まあ、そういったところで三種の神器の一つに鏡があったりとか。
ありますな、そういえば。
だから かなり日本の中でも鏡っていうのは特別な道具の一つだと思うんですね。
なんかそういうお話を聞くと、鏡というのは、映すものだけではなくて、何かそういう祭りとかですね、祭儀に使われたんではないかなというような気もしますね。
そうですね。今でも神社行きますと、もちろん御神体が鏡という場合もあるし、はい、拝殿の前に大きな鏡が飾ってあるというような神社なんかもあると思うんですけども。
なるほどな。なんか
映ると、映ったり光るってこと自体もすごく意味があったと思うんですね、そういう。
ね、この世の中に鏡というようなものが出現したのは一番初めはいつ頃なんでしょうね。
まあ、古いのはエジプトとかでかなり古いのがあるんですけども、
はいはいはい、
まあ、アジアですと中国で、
はい、
戦国時代、春秋戦国の戦国時代ぐらいからかなり鏡が増えてきまして、はい、一番古いのはもっと古いんですけども、
うん、
まあ、それがやがて日本にもやってきたのが、まあ、弥生時代とか、
はは
古墳時代とかいうあたりで、まあ、まずは中国とか朝鮮半島から、まあ、そこので作った鏡が入ってくると。
それも最初のうちはそんな庶民が見るようなもんではなくて、朝廷とかいうようなところにあったんでしょうね。
一部の権力者ですね。
そうでしょうね。それがだんだん増えていくわけですな。
そうですね。まあ、徐々に、いろんな、こう、品質の鏡っていうのが出てくるので、
はい。
ってことは、いい品質のものは、高い身分の方が使ってたでしょうけども、まあ、そうでないものは、割とこう、一般の人たち、まあ、一般といっても、どこまでが一般かというのは難しいですけどね。
だいぶ普及していく。
普及していく。まあ、江戸時代なんかになりますと、相当広く、一般の人、本当に庶民の人たちも持つぐらいになってきますので、
日本では平安朝の頃からっていうことですが、それからずっと続いて使われていくわけですね。
そうですね。だから金属で、はい、まあ、たとえ土に埋まったとしても、はい、残ってることが多いので、
あ、そうですね。
だから千年以上ずっと裏面の模様がたどれるんですね。絵画なんかだとこう、やっぱり燃えてなくなってしまったりとかね、朽ちてなくなってしまうっていうことが多いんですけども、うん、はい、古いものでもある程度残っているというところが非常に貴重ですね。
でもこれ彫刻として見てもすごい細密な彫刻がされています。だから鋳型が作られる時の技術の大変なもんやったやと思うんですけど、本当細かいですね。
細かいですし、もうこればっかり作ってるわけですよね、作ってる方の人は、
なん
か本当に手慣れてるというか。
なるほど、なるほど。それでその模様には何かこう流れとか、あるいは流儀とか、あるいは特徴とかいうものがあるんでしょうか、時代によって。
平安時代ぐらいになると、いわゆる国風文化って呼ばれますけども、
はい、
中国の唐が滅ぶので、はい、そこから日本風の日本人の好みに合った模様っていうのがどんどん出てくるんですよね。
なるほどね。例えばどんなものが出てきますかね。
中国とかであんまりなかったものとしては、はい、例えば今の季節でいうと秋草ですね。
秋草、
萩とか、はい、まあ、そういった秋草なんかが模様の中に出てくる。
なるほど、日本人らしいですな。
日本人らしい、まあ、和歌とかにもたくさん読まれるような。
和歌に読まれるようなものですね、はい、なるほど。そういう文芸文化とも関係があるわけですね。
そうですね。だから当時の和歌を見てると、なんとなくその模様を入れた当時の人たちの思いっていうのも、うん、まあ、こうリンクしてくるというか。
まあ、植物ではそういう草花とかそういうものが季節ごとに取り上げられる。それから動物なんかどうでしょうね。
日本の鏡の特徴としては、
はい、
必ず鳥が入ってるんです。
お
で、しかもその鳥は1羽だけではなくて必ず2羽なんですね。
お、これなんか意味がありますか。
このつがいの鳥が入ってるってことは、
はい、
まあ、今で言うと夫婦和合とか、
あ、なるほど、
家庭円満とか、
そういう気持ちというか願いと言いますか、
まあ、そういうのが入ってるん
ですよね。あるわけですね、はい。それ以外にどんな動物がありますか？
あとは、まあ、鶴とか亀が非常に多いですね。
これはもうめでたいもの。
まあ、今でもね、めでたい象徴として、鶴とか亀、はい、あるいは、あの、植物でと松ですね、はい、そういったものが、象徴的なものだと思うんですけども、まあ、鏡でも非常にスタンダードな模様ですね。
うんうんうん、今回の展示では、この、実物は本当に目を凝らさないと、中がどんなものか、全体としては非常に綺麗な彫刻がしてあるので綺麗ですけれど、何がどう彫られてるかっていうのは、つぶさにわからない。ところが、壁に、10倍ぐらいに引き伸ばしたような写真がそれぞれでたくさん貼っていただいている。だこれでよく見えますね。
まあそれを見ていただくと、もう一回そこで現物見てもらうと、あのよくわかると思いますし、また今回お作りしている図録があるんで、あの図録の方、全体の像だけじゃなくて、拡大の像もふんだんに入れておりますので。
うん、あ、そうなんです。そういう図録を作られたんです。
はい。
いや、まあ、それと見比べながら見たらとってもよくわかるな、という。90点も並べられてますから、あの、どれを見ても、あの、美しいんですけれど、まあ、大変詳しく見ることはなかなかできない。この写真を見たらよくわかる。本当にあの植物の枝とか葉っぱの具合とかのも一つずつわかりますもんね。
そうですね。本当に元の鋳型にこう彫った職人のこう手の動きというかね。まあ、そういうのがもう見ていただけるんじゃないかなと思います。
鳥の羽でもすごい細かいところまで。これ1ミリもないようなあの線なんですけど、拡大してみるとすごい大きいからよくわかりますが、実によく揃っているし、勢いも感じられますね。
なんかまるでこう筆で本当に描いた、絵画を描いたような、まあそういった模様が本当に多いと思います。
まあ日本に入ってきたのは平安朝時代、日本で作られ始めたのもその頃です。
日本風の図柄になったのがその頃で、その前はやっぱり中国から来たのをそのままコピーしてたりとか、真似して作ってるっていうのが多いんですけども、本当に日本風の模様っていうふうに平安時代ぐらいからなってくるんですね。
うん、それと、こう、ところどころに説明文が大きくして書けられているので、まあその中に、蓬莱という言葉が時々出てくるんです。これはどういうものなんでしょうね。
もともとは中国のこう仙人が住む島なんですけども、はい、まあその一つですね。まあそれが日本に入ってきて、その考え方が、
はい、
本当にその仙人の世界の代表的な場所になるんですね。
なるほど。で、それは形が決まってるんですか？
日本に入ってきた時に、それが鶴とか亀とか先ほど言ったような松とかと結びついて、
はい、
まあ、そういうのが出てきたら、こう、蓬莱の姿なんだと。
なるほど、なるほど。
お約束になってくるんですね。
ああ、そうか。
まあ、今でもおそらく結婚式なんかの図柄とか、うん、いろんなところにそういう模様があると思うんですけども、
うんうん、
まあ、当時の人たちはそれを見たら、まあ、これは蓬莱の模様なんだと、というふうに認識してるんですね。
そういうことで蓬莱という言葉がところどころに出てくるんですけど、本当に綺麗ですね。似たようなもんですけど、よく見ると少しずつ違っているというのもわかりますね。
時代ごとの変化なんかもこう見ていただけるんじゃないかなと思うんですね。
これはだいたい年代別ぐらいに並んでるんですか？
大まかにはそうですね。図柄ごとに大体並べているんですけども、まあその中で時代に並べてますので。
それと蝶々なんかもよう出てきますな。
そうですね。蝶々は割とこう綺麗な、
美しさ
っていうところで、まあその図柄が取り上げられてたりすると思うんですけど、まあこちらなんか割と大きめの鏡で。
大きいですね。30センチ近くあると思いますが、真ん中に亀ですか。
で、上に、つがいの鶴ですね。
鶴が上で飛んでいて、待っていて。
その周りに蝶が。
周りにたくさんの蝶が飛んでいるという。
まあ、この蝶々も、ただ単に羽を広げている蝶々だけではなくて、
はい、
あの止まっている蝶がいたりとか、
そうですね、そうですね。
横から見た蝶がいたり
とか。あ、本当ですね、いろいろですね。
また模様が少しずつ違ったりとか。
はは
これはかなり出来も素晴らしい鏡なので、
なるほど、ね、
本当に高い身分の特別に作らせたような鏡だと思います。
これ、あの、キャプションに室町時代と書いてあるんです。ね、
はい、
蝶々と双角、まあ、二つの鶴の模様の鏡だという、そういう、ちゃんと説明がしてあります。蝶々もだけど、これ本当に小さいところまで克明にこう刻んでありますな。あとはこれ、松と鶴。これはもう、あの、セットになったものですね。
そうですね。もちろん鶴っていうのは、こう、長寿の象徴であったり、
はい、
まあ、松もそうですね。
はい、
あの非常にこの今、これからだんだん寒くなっていきますけども、 松ってずっと緑なんですね、はい。そういうところで非常にどちらも長寿の象徴ということで、これがセットになって、で平安時代なんかになると、こう、鶴が松を加えてる、
はい、
そういう松食い鶴という模様がすごくこう流行するんですね。
松食い鶴って言うんですか。はい、鶴が松を加えてるんだ、はい。もうこれ以上目立たないことはないという。で、もう本当に展示場ずっとこれ鏡が並べてありますが、真ん中にあるショーケースも、これ見どころやないかなと思うんですけど、ああ、これはあれですね。蒔絵の漆塗りの箱といいますか、入れ物にちゃんと入ってるものもある。
本当に高い身分の人たちが持ってた鏡は、こういう漆の箱、しかもそこに蒔絵とかで模様をつけたような、
はいはい、
まあ、そういう立派な箱に入ってるものもかなりたくさんありますね。
たくさんの鳥が飛んだ図柄の蒔絵のお盆みたいな、まあ、入れ物があり、蓋物がありまして、まあ、そこにしまわれているのがこの鏡ということで、まあ、鏡がいかに大事にされているかということはわかります。このケースの中で、これ綺麗ですね。この一つ、本当に目立つ鏡がありますが、これはどういうものなんでしょう。
これはもう江戸時代の鏡なんですけども、
はい、
江戸時代の鏡師で青家っていう、まあ、ブルーの青です、
ね。
はい。お家がありまして、そこは、金利御用鏡師。
ははー。
つまり天皇系ですね。朝廷の命令を受けて鏡を作ってた。
いやー、偉い人ですか。
そういう鏡師で、まあ、こちら模様が、霧と竹の模様なんですけども。
はいはいはい。
これは、霧は鳳凰を象徴している植物ですね。
はい、
鳳凰は霧しか食べないという。つまり鳳凰っていうのは天皇のことを。
なるほど。
これは天皇家由来の図柄ですね。
なるほどね。そういう、これは貴重なもんですね。
かなり大きな特別性のものなので、はいはい、まあそういう皇室周辺からの注文でおそらく作っているものだと思います。
ね、まあ、めったに、手に入るものではなかっただろうと思いますし、よくここにあったなという感じがいたします。で、その、ケースの反対側のケースを見ますと、今度は内輪のように絵のついた鏡がずらっと並んでいて、今度は文字が入っていったりしますね。これはまた違う時代ということなんでしょうか。
これも先ほどのと同じで、江戸時代の鏡で、はい、割と多分皆さんのお家にもある鏡というのは、こういった絵の持ち手のついた鏡が多いと思うんですけども、
ね、
江戸時代になるとそういう持ち手のついた鏡がたくさん作られるによって、
はは
で、さらにこれが庶民にどんどん普及をしていって、
10センチほどの絵がついている。
そうです。
ああ、なるほど。こういうふうにこう広がっていくと使いやすくということも考えられるわけです。
で、これだといろんな大きさのものがあったりとか。
ああ、なるほどね、はい。あれは龍の門と書いてありますな。
龍門ですね。で、中国の地名ですけども。
はい。
で、図柄はあれ、鯉が滝をこう登ってる図柄になってるんですけども。
は
あ
は
あ、今、5月5日の節句で鯉のぼりをこう上げますけども。
はい、ええええ。
あれの元となった中国の伝説というのが、龍門というところを非常に急流で、流れがきついんだけども、そこをこう登り切った魚というのは龍になると。
は
だから逆、それがだから立身出世の象徴だったんですよね。
なるほど。
江戸時代とかだと武家なんかに非常に好まれた文様で、まあそういう、まあ立身出世とか、こう家がこう栄えていくとか、
はあ、
まあそういう願いがこういう模様に込められていると思います。
今の言葉で登竜門って言いません。
そうです、そうです。
それまさにこれですか。
その元となった故事ですね。
なるほど、そうですか。登竜門という、まあこれから一年前になるためにはここを通らなあかんでという、その言葉がこう昔からあって、
そうです、そうです。
それが鏡にまで彫られているという、
はい、
その隣にはもう富士山の絵が描かれた鏡があります。これはもうずっと新しいんでしょうね。
あ、新しいんですけど、割と古くから、
はい、
先ほど言った蓬莱自体がこう日本の富士山と結びつくんですよね。
はい、あ、日本では富士山やのことやでというふうに。
だから中国人が蓬莱と呼んでいる場所は日本の富士山だと。
は
い、いうような考え方があって、
ね、
だから、ただ単に富士山の山を、
はい、
名所として書いてるわけではなくて、
はは
それは一つの、こう、仙山なんですよね。
あ、なるほど。尊い山なんやということですな。
だから、この富士山も、こう、てっぺんとこ見てみると、はい、なんかちょっと、こう、炎のようなのが上がってると思うんですけども、
はは
それ別に、温泉が湧いてるとか、
はい、
火山が噴火してるわけではなくて、 これは富士山が非常に神聖な山だということを象徴する模様ですね。
なるほどね。そうですか。そういうものまでこう日本で作られるようになると、出てくる図案には出てくるということですね。
はい、
まあこうやって見てみますと同じ鏡に形は見えますけれど、やっぱり時代によって違うし、まあそれはどういうふうな人が使ったかによっても違うようですし、それからどんな人がこれをこう作っていたかということによっても違うようですし、本当にこう90枚とおっしゃる、まあこれはあの黒川古文化研究所の収蔵されている鏡、古い文化財の本当に一部を展示されてるんやと思いますけれど、まあそれを見るだけでも歴史と文化ということがひしひしとわかるような展覧会になっています。神さんから、こう展覧会をされた側、企画された側からして、今度の展覧会どの辺を見どころとしてみんなに見てほしいと思っていらっしゃいますか？
この鏡は本当に日本人が、まあ、自分の心を見つめ直して、
はい、
なんか自分の好み、自分たちの好みというのはこういうのなんだ。
はい、
そしてそれが、その時代時代でどうなったら幸せなのかということを模様として表していると思うんですね。
そうですね。
まあ、本当に今年なんて、まあ、そういった願いっていうのが、まあ、皆さんお持ちだと思うので。
本当、心から願ってることがありますもんね。
長寿とか、
はい、
その夫婦円満ですとかね。
はい、
まあ、そういったところにもう一度こういった鏡の模様を見ながら思いをいたしてもらえればなと思います。
そうですね。期間中、これいつまでやられるんでしたかね。
11月の29日、日曜日までやっております。
まだだいぶ先までありますので、ゆっくりまあ見に来られたらいいと思います。いつも申し上げておりますが、こちらでは、同日、あるいは祝日には、阪急の苦楽園口の駅前の、コンビニエンスストアのところから、こちらへ30分に1台、この、バスで送っていただけるという本当にいい、ありがたいサービスをしていただいております。まあそれを利用されると非常にいいな。あれは朝10時頃からですか？
そうですね、はい、
30分おきに出発するバスがありますので、ぜひそれを、ご利用いただいたらいいと思います。で、川見さん、この期間中に講演会やられるんでしょう？
鑑賞講座というのと、いくつかまあイベントがあるんですけども、今回ちょっとこのコロナの関係で、
はい、
全てが事前の申し込み制というのになっておりますの で、
そうです、ね、ちょっと電話で聞いてみたらいいですね。
そうですね、お分かりにならなければ問い合わせていただいて、
はい、
一応 はがきと、
はい、
あとホームページから申し込むという形になっておりますので、
そうですね、電話番号ちょっと教えていただけますか？
はい、0798-71-1205 になっております。
こちらの方へ電話していただいて、講演会やらあるいはワークショップやら、いろんな催しも計画されておりますので、そのことについても問い合わせをしたり申し込みをしたりしていただけたらと思います。今日は苦楽園の上の方に黒川古文化研究所を訪ねまして、今開いていらっしゃる和鏡松眼という、日本の古い、鏡を展示されながら、それが時代や文化をいろいろこう教えてくださっているという展覧会を拝見することができました。神さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。